グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る、知るっぱ久留米。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米、ナビゲーターの坂本豊信です。11月は久留米の伝統産業である久留米がすりをテーマにお話をお送りしていきます。ゲストはこの方です。
はい、公益財団法人久留米がすり技術保存会の事務局次長をしております久留米市文化財保護課の丸林です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週に続いて2回目の登場になります。久留米がすりの今ということで、2回目です。久留米がすりというと、まあ一般的にはなんのかもしれませんが、どうしても農作業用とかね、モンペみたいなイメージがあるのかなとも思いますが、まあ最近はいろいろなスタイル、いろいろな商品もあるようですね。
はい、そうですね。特にこの久留米周辺ではかすりがですね、昔からあんまりにも短すぎて、そういうイメージがありますね。現在はですね、昔ながらの藍染めに井桁やあられというような、皆さんがイメージするかすりだけではなく、さまざまなデザイン、色合い、価格のものが流通しています。それに洋服や小物などさまざまな展開がなされているんですよ。モンペもですね、昔ながらのものだけではなく、現代のファッションにマッチするようなモダンなデザインのものが多くなり、今静かなブームが到来中です。私も持ってますけど、とっても楽で、そのまま街に出ても大丈夫な感じでいいですよ。
ああ、なるほどね。洋服とかなんていうの、シャツとかね。
そうですね、T シャツにモンペを合わせるとかですね。
ああ、いいですね、いいですね。なんかファッション的な感じ、はい、ファッショナブルな感じで、はい。で、いろんなところからの評価も高くなっていると聞きますけど、
はい、そうですね。久留米がすりはですね、どちらかというと地元よりも東京、大阪といった大都市圏での評価が高くてですね、わざわざ好みの柄を探しに久留米に訪れる方もいらっしゃいます。最近はSNS の普及のおかげで、海外での人気も高くて、かすりの工房を訪ねて来日する方もしばしばあります。特に西欧の方の目には、日本の藍染めのブルーがとっても神秘的に映るらしくて、またかすりの柄の柔らかい線の自然な感じも好まれるようです。
あ、海外ですね、
はい、
世界的な広がりもあるんですね。で、久留米がすり技術保存会として、かすりの伝統的な技の保存に取り組まれているということなんですけど、今の最大の課題は何でしょう。
はい、久留米かすりは昔から、ビンゴ、伊予とともに日本三大かすり生産地の一つとされてきました。この3カ所の中で唯一産業として現在まで生産を維持してきた久留米かすりですが、昭和30年代にですね、年間100万単を超えてた生産量が、約10年前には8万単に減少して、近年はさらに減少してきています。久留米がすりが産業としての地位を維持してこられたのは、品質の高さや製品の美しさはもとより、国の重要無形文化財としての伝統的な技術を保存し、ブランドイメージを確立するとともに、機械織りによる久留米がすりが求めやすい価格帯で工夫を凝らしたデザインや色など、新しい取り組みを続けてきたからです。
なるほどね。やっぱりいろんな工夫とか取り組みがかすりを残してきた理由になっている。これなんか先週もお聞きしたように、いろんな人がいろんな工夫とか改善をやって、かすりを未来に伝えているっていうことを頭が下がりま す,
です、ね。はい。しかしですね、いいものであるだけに、現代の化学繊維による医療全盛の時代の中で、天然の綿織物であり、製作に時間と手間のかかる久留米かすりは、どうしても生産コストが高く、販売価格も割高にならざるを得ません。販売量が減っていくと生産量も減り、次世代を担う後継者も育ちにくくなっていきます。
でもね、天然の綿っていうのは気持ちいいですからね、肌触りもいいですしね、はい、ぜひなんか残してほしいなと思うんです。
はい、伝統的な久留米がすりの技術が将来にわたって伝承されていくには、後継者をどのように育成していくかということが大きな課題です。 これは手織りだけではなく機械織りのかすりにも言えることですが、技術の習得には長い時間と経験が必要です。かすりの生産を続けていこうとする後継者たちが明るい将来を思い描くことができるような環境づくりが必要なのだと思います。
この後継者問題というのはやっぱりどの伝統産業にも共通の課題なんでしょうね。
最大の課題ですね。
そういったその後継者の皆さんが、将来夢を持ってできるようになる、そういったお手助けをされていると、いうことなんですね。で、久留米かすりはその大きな魅力を持っていると思います。で、久留米かすりの魅力っていうのはどういったところにあると思われますでしょうか。
はい、私もですね、今のかすりの保存に関わる前は全くかすりには興味がありませんでした。しかしですね、たくさんの職人さんたちとお話をして、久留米かすりの仕組みや複雑な製作工程を知りにつれてですね、だんだん興味が湧き出して、たくさんのかすり製品を見ることによって徐々にかすりの世界に引き込まれたんです。私が思うかすりの魅力は、江戸時代からこの久留米を中心とした地域に連綿と伝わる伝統的な技術がこの令和の時代にそのまま生きているということですね。それからなおかつ糸の一本一本にその伝統の技術が込められているということや、何より先に糸を染めるので同じ柄でもですね、一つとして同じものはなくて全てが一点物であるということだと思います。
なるほど。やっぱり伝統的な技というのはやっぱり生きていて、それは作り手が心を込めて一織一織一本一本を作っておられる、やっぱそういうことなんでしょうかね。
そうだと思います、ね。
はい、丸林さん、今週も興味深いお話をありがとうございました。かすりの魅力、ぜひ多くの方に知っていただきたいなというふうに思います。久留米かすりに関する質問やお問い合わせは、歴史や重要無形文化財の伝統的な技術などについては、久留米市役所本庁舎12階久留米市文化財保護課内にあります公益財団法人久留米かすり技術保存会までお願いいたします。電話番号は 0942-30-9322 です。久留米かすりの販売など全般的なことにつきましては、地場産久留米の久留米かすり協同組合電話0942-44-3701までお問い合わせください。次回は実際にかすりを製作しておられます重要無形文化財久留米かすり技術伝承者柿原真紀子さんにお話をお聞きします。来週もよろしくお願いします。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。